コーツ。
今日は、言葉にしないコミュニケーションについて。言葉にならないかな。はい、皆さん元気ですか。ちょっと朝だからね、声の調子がまだ完璧ではないですが、まあ大丈夫ですね。ちょっとなんか風邪っぽかったんですけど、だいぶ良くなってきましたね。はい。まあ、体調がいい時もあるし、悪い時もあるし、ね、まあ、この現実の世界では、体がありますからね。体は、やっぱりいろいろ調子がいい時、悪い時ありますが、まあ、ポッドキャストの世界は、まあ、時空を超える、ね。もしかしたら10年後にこれを聞いてる人もいるかもしれない。そして僕が死んだ後も、魂の世界というか、ポッドキャストは残りますから。縁起でもないことを言ってますが、もしかしたらね、本当にね、何十年後、僕が死んだ後も、これを聞いているかもしれない。まあちょっと縁起でもないですけどね。縁起でもないけど。まあまあ。まだまだ死なないですよ。まだまだ死なない。はい、死ぬわけにはいかない。まだまだ話したいことがたくさんあるからね。まあ、日本語コンテッペ、まあ、基本的には日本語学習のためにたくさん聞いてくれている人が多いと思いますが、まあ、なぜポッドキャストを聞くか、なぜ皆さんがリスニングをするかというと、もちろん日本語のリスニングの向上のため、ね、そう、スキル上達のためだと思う、思いますけど、まあ、たくさんたくさんたくさん聞けばたくさんたくさんたくさん分かるようになる。だけどちょっとね、教えられないこともあるんですよ。で、それを今日は教えたいと思います。ちょっと言ってることがよくわからないような感じがするけど、まあ、矛盾してますよね。今日は皆さんにポッドキャストで教えられないことをポッドキャストで教えたいと思います。まあ、わかりやすく言えば、普段はそれについてこう全く話してない。今日はそれについて話したいと思いますね。まあ、日本語というのはちょっとまあ、他の言語に比べてもっともっと言葉にならないコミュニケーションが多いんですよね。まあ、日本語というか日本人のコミュニケーションというのは、分かりやすく言えばちょっとこう、まあ、例えば動物的なものですよ。もっと、まあ、最近クマの話題とかもありますけどね。森の中でこう動物と動物が出会ったり、まあ、人間が出会ったり、でその時に言葉にしなくてもちょっとコミュニケーションがあるでしょ。例えばこれ以上は近づくなみたいなね。これ以上近づいたらやばいぞとか、音を出さなくても声を、まあ、たまに声を出す時もありますよね。ワンワンとかね。まあ、声を出す時もあるけど、声を出さなくても目と目があってわかるだろうお前みたいな、まあ、そういうコミュニケーションありますよね。で、日本語も結構、日本語というか、まあ、日本人も結構そういうのが多くてですね。まあ、先日、まあ、ある生徒さんからこうメッセージをもらいましたね。まあ、まあ、パトレオンのメッセージで質問もらいましたね。先生、ちょっと質問があります。なんか日本語と私の言語はちょっと違いますと。で、日本語ではなんかこう、例えばですよ、まあ、日本を歩いてて、例えばスーパーマーケットとかで、ちょっと邪魔だと。あるでしょ？僕がたまに冗談で言ってる、おじいさんとかおばあさんがこう、なんかめっちゃ邪魔になると。で、そういう時に、すいません、ちょっとそこ邪魔ですけどいいですかとか、そこどいてもらっていいですかとか、 まあ、そういうことは心の中で思っても言葉にしてはいけませんね。なぜかというと日本語ではそれはちょっと失礼ですよね。ただその生徒さんは、いや私の言語では別にそれは失礼じゃないですと。そうかもしれない。やっぱりそこは結構大きい違いかもしれない。日本語では言わないんですよね。で言うと失礼になっちゃう。じゃあどう言えばいいかというと、やっぱりまあすみません点点点ぐらいかな。もしくはもう言わなくてもなんかちょっと音を出して俺ここにいるけどみたいなとか、まあちょっとそれはちょっととかはちょっとあまりに分かりやすいって失礼ですよね。そうじゃなくてなんかガサガサというかちょっとこう 服の音ぐらいね、こう服の音を出して、ここにいますけどみたいに知らせて、ちょっと邪魔なんですけどちょっと通りたいんですけどどけよみたいな、まあ雰囲気を出すってですね。まあ日本に来たことがある皆さんだったら分かるかもしれない、電車の中とかでたまにちょっと迷惑っぽい人っているじゃないですか。例えばまあ僕がスペインにいると、まあちょっとなんか電話を始めたりとか、まあなんかいろいろあるんですよ、そういうちょっと迷惑な人ね。東京で電車の中とかでまあなんか迷惑な人がいた場合、みんなが見ますよね。まあはっきりは見なくてもなんとなく見るんですよね。なんとなくみんなでプレッシャーをかける、圧をかけると言います。みんなで圧をかけるんですよ。でそこには参加しないといけないですよ、もちろん。やっぱりダイレクトに言わなくても、この社会の調和のためにね、やっぱり明らかに迷惑な人なんか急に歌い始めたりしたらみんなで圧をかけます。でね、なんかヨーロッパでやっぱりそういう圧がないんですよね。でなんか結構みんな言わない、最近では言わない、やっぱ怖いからね、変な人いるし。で言うときは言葉にして言わないと相手もわからないみたいなね。ちょっとたまに驚きますね。あ、コミュニケーションでそういうのしかないのかなと。日本ではやっぱりその空気ですよね。空気を読ませるとかね、空気を読むとか、そういう言葉がある。で空気が読めない人はやっぱり言われないと分かんないんですよね。でもまあ子供たちはもう小学校からもうその空気の読み方みたいな、なんかこう日常生活の中で学んでいきますね。まあ外国人の人たちも日本に長くというか、まあちょっと住めばもう分かると思います。この国は言葉だけではできていない、空気でできている、雰囲気でできている、雰囲気のコミュニケーションがある、まるで動物たちのように見ればわかるというかね、感じなさいみたいな。ドラゴンボールの世界ですね、ほとんど。ドラゴンボールでもなんかそういうところが、そういう場面があると思う。なんかその読むみたいな、空気を読むみたいな、感じろみたいな。僕は剣道をやってたから、剣道で結構そういうのを学びましたよね。なんかこう情報ですよね。その情報、しかもね、目だけじゃないんですよね。なぜかというと、まあその侍の漫画とか、まああとドラゴンボールとかでもありますけど、その本当に大事な情報は目を閉じて感じろと。目から見える情報に頼ってはいけない。目を閉じて感じる音、その空気が揺れる音みたい、それぐらいセンシティブになって日本人とコミュニケーション取ってください。ちょっと そこまでやるって思いますよね、普通はね。先生そこまでやんなきゃいけないんですかと。でも正直言うと僕はそれぐらいの繊細さを持ってコミュニケーションしています。まあもちろん日本人とだけじゃなくて生徒さんと話すときとかもそれぐらいの繊細さを持って話しているつもりですが、どうですか。でもあんまりやりすぎるとちょっと緊張感が生まれてしまうので、 緊張感が生まれないぐらいの、穏やかな感じで、ただ言葉っていうのは言葉だけじゃないですからね。その人の肌が少し動いたその瞬間、剣道だとしたらその瞬間を突くその瞬間叩く、まあ戦いであればそうですね。本当にこう瞬きした瞬間ですよ。呼吸が乱れた瞬間ね、なんかこう息を吸ったその瞬間につく、もうそれぐらいのいわゆる間合いですよね。間合いというのはその距離、相手との距離ですよね。スーパーマーケットでおばあさんが邪魔だとそこでおばあさんがちょっと動いたその瞬間、ガサガサと服を動かして分からせる。分からなかったらまあどうする、まあ仕方ないです。まあはっきり言って、そのなぜおじいさんやおばあさんがそういうのに気がつかないかというと、やっぱりもう空気が読めなくなってるんですよね。でそれがいわゆる衰えってやつですね。電車の中とかでもやっぱり子供とか小さい子供とか老人はいろいろなことに気がつきません。それに比べてやっぱりサラリーマンとか会社員の人たち、毎日電車に乗ってるとめっちゃ気づいてますからね、いろいろなことに。もうプロだから。だから彼らの前では、彼女らの前ではちょっと舐めた態度は取れない。それぐらい緊張感ありますからね。まあ剣道で言えばもう達人ですからね、やつらは。でまあサラリーマンの世界、会社員の世界では言葉ももうそれぐらいのレベルになってるはずです。だから日本の会社で仕事をするのは本当に大変だと思う。一つの敬語の間違いがもう本当にやられるぐらいのなんていうかな、危険を生み出すわけですよね。いやだからまあ皆さんがどれだけ日本語をマスターしても、日本人、完全日本人の中でそれぐらいの緊張感を持って仕事をするっていうことは、まあ、ほとんどありえないと思う。まあたまにそういう人もいるけど、わざわざねわざわざそこに身を置いて頑張ってる人たちもいるけど、まあほとんどの人はそういう環境にはならないと思う。ほとんどの人は基本的には英語で話すような会社で働いたりとかね、プログラマーの人とか、まあ、あとはまあ英語の先生とかね、まあ、英語を使ってビジネスをする人たちとか、まあ、そういう人がほとんどだと思う。日本語はあくまで、まあ、ちょっとコミュニケーション、まあ、間違っても大丈夫ぐらい。でもたまにね、そういう環境もあるかもしれない。その特にアジア系の人はそうかもしれない。完全日本人の中で働いてる韓国人の人とかいますよね。でそういう時に一つの敬語の間違いが大きい問題を生み出す。怖いですよね。怖いけど、まあ怖いけど、一度こう慣れてしまえば逆に楽しめるかもしれない。そのそれぐらいの細かさね。まあでもまあ偶然その韓国って言ったけど、多分ね、韓国とか日本よりある意味厳しいその上下関係や人間関係があるんで、まあ大丈夫かもしれないですね。でもやっぱりヨーロッパ言語の人たちとかはちょっとね、ない考え方なので、その言葉にしてはいけないことや言葉じゃないコミュニケーションが多すぎてちょっと混乱するかもしれない。おそらく僕の奥さんとかも混乱してるかもしれない、はい、なぜそこを言わないですかとか。でも逆にね、なんかなぜそこは言うんですかみたいな、まあその逆もあるんですよね。日本人は全然気にしないようなことね、なんかいわゆるなんかトイレの話みたいなのって結構日本人はオープンにサラサラしちゃうんですよね。でも他の国ではその話はちょっと隠した方がみたいなね、まあそういうのも逆にあります。 逆にある、いわゆるオープンなところとオープンじゃないところ、ありますからね、ものによって変わるんで。なので、まあそこもまた面白い文化の違いですね、はい、というわけでどうでしたか。いろいろありますね。まあいろいろなことを学んで、学べないことも学んでいきましょう。というわけでまたね。